人って一体何のために生まれて何のために死んでいくんだろうね。
わからないまま終わるのは嫌やな。
そうそうそう。
そうなんですよね。
まあまあ種の保存ね、
うん、
まあまあすごい大きな主語で言うと、うん、人類というのはですね、
うん、
人類という種を未来につなぐためにですね、
うん、
人それぞれたった小さなちっぽけなバトンを渡されたに過ぎない存在なので、
うん、
人一人の価値なんかよりも人類の、
うん、
種の保存という意味でね、
はい、
人は生まれて死んでいく、
うんうん、
まあ、これも一個、うん、まあまああるとは思うんですよね。
そうですね、うん、
生物学上ね、
うん、
はい、であるいはいやいやむしろ地球、いや下手すれば宇宙っていうね、
うん、
大いなる生命のサイクルの中ではですね、今度はもう地球を一度リセットさせるために人類っていうのはできたんだよっていうね。
リセットですか。
そんな話もありませんでした。
おうおうおうおう、
前シーズンフォレストストーリーズの墓場のラジオ、
うん、
墓場のラジオフォレストストーリーズの27夜で、
うん、
全地球史アトラス談義、
あ、そう、僕もそれ思い出したか、
やりましたよね、うんうん、でそこでは、結局人類っていうのは AI を作るために生まれて、
うん、人類は人類のバトン渡していく中で最終的には人類がロボットとか AI にバトン渡して、
うん、そうそう、死滅するっていう
消えていくみたいな、
そうそうそう、
話があったんですよね。
地球っても何度も再生と破壊を繰り返していて、
うん、
で一回も地球っていうのをリセットさせるためにもう環境破壊うん、まずしてもらうために人類ができてでそれで自分で自分の身を滅ぼすかのように人類はなくなった後、
うん、
唯一人類が作った AI だけがその後繁栄していくという大きな、またそれまたバトン
地球を離れて宇宙旅立っていくみたいな終わりでしたね、うん、その時の話はね。そうそうそう、
けれどもそれでは寂しすぎるし
、
ね、
そうですね、
そうそうそう、うん、そんなまま終わっていくのは嫌じゃんかだからこう生きる意味って何だろうなとかって考えたりせん、自分が生きてる意味、
意味ね、
うん、
今はまあそうね、臭い話ですけども奥さんと、うん、奥さんを幸せにするため、
うん、
に
自分は生まれてきたんじゃないかと、
うん、
いや、いいんじゃないそれも、
うんうん
うんうん、
恥ずかしいですけど多分それは今は一番強いですね。
なんかあるいは生きる意味なんて別になくていいみたいな考えもあるじゃんね。
もともとはそうでしたね僕は。
ああね、
うん
うんうんうん、
あんま深く考えてもみたいな、
はいはいはい、
うん、
そうだよね、
うんうん、生きる意味ね。
でいくとさ、
うん、
ちょっと遠回りしていい？また。
お、なんだろう。
体内記憶って言葉知ってる？
体内記憶。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。
死んでから生まれで変わるまでの平均時間がわかるじゃん。とか4年半分。四国銀行って呼んだらしいんですよ最初。
賢い。
物事賢い。
おじいちゃんおばあちゃん。
神道だろうと。
神の子だっていう。
そこに、
うん、
苦悩がある。
うん。
何なんだろうね。
何なんだろうね。
前世めアンパンマンじゃん。
アンパンマン今もいるし。
さて今夜の談義は。
体の中、体、
うん、胎児の体、
ほう、
つまりはお母さんのお腹の中にいた時の記憶、
あーなんかそんな言うよな
っていう体内記憶が、
うん、
あるっていう説があって、
うんはいはいはい、
でそれが体内記憶の研究者の第一人者によると、
うん、
だいたい調べたんで統計を取ったんや、
うん、
子供にインタビューしてね、
うん、
そしたらだいたい3人に1人の割合で体内記憶を持っているんやって、うん、
結構高いね。
結構高い。
お
なんかすごいポカポカしている場所だった。
あ
水がすごい気持ちよかった。
お腹の中でこうお母さんの話とか聞いてたよみたいな。
そうそうそうそう、うん、足なんかバタバタしててお父さんとお母さんがなんか喋ってるの聞こえてたよとか、
うん、
お腹の中にすでにもういる時から、
うん、
脳っていうのは記憶を蓄積していたっていう話、
うんうん、
でこれが2種類に分かれるんです、
うんうん、
1つが誕生記憶、 うん、これが陣痛が始まってから誕生するまでの記憶。
へえ。
でも直前の記憶やわな。このようにオンギャーってな、眩しかったとか、うんうんうんっていう記憶。でもう一個が、うん、この話をしたいんだけど、うん、お腹に宿る以前の記憶。
おお。
これが中間性記憶って言って。
中間性記憶。
中の間の生きるとか。
おお。うんあなんか前世の記憶みたいな話だな。
そうそうそうそう、うんうん、前世の記憶、中間性記憶イコール前世の記憶なんだけど、うんうん、でもちろんこれ科学的根拠はもうもちろん未だ
これはななかなか調べづらい内容やな。
解明されてないんですけど、うん、そういう僕大好物じゃないですか。なんで人類はその科学ってものを生み出したんか知らんけど、科学で証明されていないものイコールない、これはなんておごりだという話あるじゃないですか。
うん、ないことないだろうって。
そうだってもう科学を生み出す前から人類っていうのはあったのに、うん、なんか自分が作った考え出した科学というもので証明できないものはこの世に存在しないなんて、なんて人類のおごりだと思う中で、この話はなんか前つばもんでもいいから否定することもできないなと思って、
うん、そうだね、
うん、そうそうそう、なんかそれも、うん、お空のすごい高いところにいて、なんかあそこの家がいいなって思って選んだんだよとかいう子供がおるんやって。
ちっちゃい子がね、
うんうんうんうん、あるいはもうパパとママと出会うためにずっと待ってたんだよっていう子がおったりする。
なんかすごいな。
だから子供っていうのは親を選べないっていうけれども、実は子供は生まれてくる場所を選んで生まれてきたっていう一つの考え方、説で、その考え方って言っちゃうとすごい思想に振っちゃうけど、うん、実際にそれを語っている子供たちがこの世にいるから一概に否定はできないんじゃないかみたいな話なんやけど、
うんうん、不思議やな。
不思議よね、
うんうん、
過去生とも呼ぶね、こういうのね、
うんうんうん、過去の人生、
うんうん、過去生を語る子供たちっていうんやけど、
うんうん、
で単なるなんか、うん、そうやってちょっと喋れるようになった時に、うん、言葉覚えたからそんな風にして喋んよちゃうかって思ったりとか、う
ん、なんか見聞きしたことをなんかね、
そうそうそうそう、うん、あるいはもう精神障害とかを真っ先に疑うんだが、
あ、
うん、意外とこういう発言をする子どもたちを調べていくと、うん、他の子どもに比べて記憶力が優れてたり知能指数が高い傾向にあるんやって。
賢い率が、
だから一概にもこれバカにできんっていう話があって、
うん、気になるとこやな。
そうそうそう、
うんうん、なんだろうね。
ある、ちなみにある
僕、うん、僕最
40の初老の男性に聞くことじゃないけど
僕はないと思うな。一番古い記憶多分あの漢字読んだ時やわ。
あ、一番古い記憶か、
うん、
はいはいはい、
生まれてだいぶ経ってる、多分3歳だか4歳だか、うん、そのぐらいの時に、うん、漢字を多分四国銀行って呼んだらしいんですよ最初僕。
賢いな物ごっつ賢いな、それ
いきなり漢字読んだしっていうことで、うんうんうん、おじいちゃんおばあちゃん
振動だろうと
神の子だっていうおじいちゃんおばあちゃん両親が大騒ぎした、
う
ん、
大事に育てて、だから家から出ようになって引きこもりになってゲームばっかりするようになったんな。
過保護じゃない、過保護じゃないよまあその大盛り上がりしてる記憶はこれもなんかその後から聞いたからできた後付けかもしれんし、
まあ、記憶ってそういうとこあるからな。
そうなのよ、はいはいはい、だから不確かなんですけど、
分かる分かる、
うん、それはちょっと覚えてるっぽい気がするのよ。
俺実家にね階段上がってすぐにね、うん、兄ちゃんと僕が2人でピアノの前でしゃがんで座って撮ってる写真があるんよ、
うん、
で兄ちゃんが赤いベロアのジャケットみたいなの着て、うん、俺が青のベロアのジャケットを着てる、
かわいいね、
服な、あの写真なんやけど、うん、それが、お母さんの同級生の結婚式に出た時の朝に撮ったらしいよ、
うん、
せっかくこんなお召し物着てるからって、
うんうん、
その記憶あるんよ俺なんか、うん、こんな着慣れないベロアみたいな服着て
ゴワゴワして
写真撮るよって言われて、あれ多分な 3,4 歳ぐらい、うん、だけど肌触りごっつええから、うん、ずっと刀出てたの覚えてる
触るの気持ちよくて、
うん、まあ、それも不確かやけどな、その写真をもうずっと、もうこれこそ、うん、最近までずっとそこに飾ってあったから、
うん、
勝手に記憶を作ってしまっとんかもしれないけど。
そうやな、だから今言うんと、うん、そうちっちゃい子がいきなりバーンって言うんとはなんかまた意味合いが違うかもだけど、
うん、
そうそうそう。
でこのな、うん、親を選んで生まれてきたっていう子供たちの証言っていうのはね、うん、まあ 育児に悩むね、お父さんお母さんにこう明るい希望というか、こう、あ、こんな風にどれだけわがままでもどれだけ育てるが大変でも自分たちを選んで生まれてきてくれたんだっていう一つの希望になるじゃん、
はいはい、
その一方で、でもじゃあ戦争とかさ、貧困な環境にさ生まれた子供たちもそうなの、選ばれてきたのとか、
そうだな、
あるいは悲しい話ですけど親から虐待を受ける子供、まだまだ今現代社会たくさん、ね、悲しい子供たちいます、そんな子供たちすらそうなのとか、あるいは障害を持って生まれた子だってそうなの、選んできたのっていうなんかね、
あるいは子供を授かってないお父さんお母さんには何なんとかな、
赤ちゃんが欲しくてもうたまらないお母さんとかにとっては、じゃあ私は選ばれてないのかなって気持ちが出てしまう。
それは辛い、
それは辛い。だから本当に一概に言えないし、なかなかね、こうそうであるとも言いづらい、けど、言わせる人に言わせたら、でもそれすら実はもっと大きな解釈として、やっぱり選んできたんだよと、っていうのは、その例えば戦争とか貧困とか虐待とか障害とかっていうのすら、あらゆる問題の渦中に自分が飛び込んで生を受けることで、その自らの命をかけて、もう人類を前に進めるため、自分の命をかけてこれを是正しないと人は本当の意味で幸せになれないんだってことを、後世に伝えるため、周りに伝えるために選んで生まれてきた、だからそういう困難な中生まれた子供たちっていうのは、仏教の言い方すると徳の高い人たちなんだよみたいな人があったりとか、なんか言わんそれで言ったら、そのちょっと話それちゃうけど、障害を持って生まれた子供たちって昔はさ、なんか観音様の生まれ変わりみたいな言葉があ
った
、日本には。
ほうほうほうほう。
俺それはすごくなんだろう、素敵な考え方だなみたいな、ちょっと語弊を恐れず言うと思ったんやけど、なんかさ、障害を持って生まれてきた子供たちの周りって大変じゃん、
そうだね、
単純に、お金かかるしさ、体力かかるしさ、本当に大変じゃん、つまりはさ、その子供たちの、その子供の周りの人たちって、その子をすごい助けるから、すっごい徳を積むことができるよ。
考え方によってそうだね、
だからその子っていうのは、その周りの人たちに徳を積ませるために生を受けた存在、だからすごく観音様に近い存在なんだって言って、
大事な存在だ
と、大事な存在だ、自分の身を挺して周りを救っている人たちなんだっていうね、考え方があったりして、
なるほど、
あともう一個話それたい、ごめん障害者の害っていう字がどうこうって話がなって、ひらがなとかになってるじゃん、俺あれさ、ちょっとこの間思ったんよ、
なんすか、
障害者というこの害っていう言葉、前もっと言ったら障害っていう言葉、これってさ、社会に生きていく上で、じゃあハードル、障害物競争みたいにさ、障害があるから、この当事者はすごい生きていくことが健常者に比べて困難だから障害者なんだっていう風な認識してるじゃん、あれさ、逆転したらまた全然話変わるなと思って。
どういうことですか？
もちろんその障害者として生まれたら社会に生きていく上で障害あるんだけど、でも観音様に近い存在、そのなんて言うんだろうな、生きていくことに意味なんてなくてさ、なんか人はこの世に生まれているだけで価値のあるものだとしたらさ、あらゆる我欲、あらゆる欲望っていうのも我欲であって、なんだろう、その子は本当に尊い存在としたとき、本来そういう人になるべきとして、人が、観音様のように、仏教の考えでいくとね、徳を積んで下脱することで、仏に近い存在に、精神修行をしていくわけじゃん、だから生まれながらにしてもう自分よりもステージの高いところにあるのが、そういう子たちだとしたときに、僕らの方がそれをかわいそうって思ってしまったり、どうしてもどっかでしてしまう僕たちの方が、そういう存在に、そういう心にならなければいけない、なることができない、なんだろう、その子たちと僕たちの違いってなんだろう、こういう欲望とか、なんか邪気とか、 あらゆる障害がその子の間にあって、
うん、
つまり当事者じゃなくって、うん、その子を見ている、うん、障害者を見ている自分たちに障害があるんじゃないか
その間に、
間に
ね、ああ、うん、うん、
それを障害者と呼んでいるんだよね、
うん、
その障害っていうのは当事者にもんではなくって、うん、それを見ている自分たちに害があるんじゃないか、うん、
はいはい、
何をそれをねひらがなにしたりカタカナにしたりしてねちょっと濁してんのって思う、
うん、
もっと見つめろと
なんかわかるわ、
うん、というねなんかこう、はいはいはい、ついそれたけど
ジムちゃんはそう捉えてるのね、うんうんうんうん、そうなんだよね。
で一方でそうそう話がそれました、うん、赤ちゃんが欲しくてもしょうがないけれども自分は選ばれていないんだって残念に思うお母さんたち、
うん、
親を選んで生まれてきたっていう考え方、
うん、
子供たちの言葉の中でね、うん、こういうことを言う子もおるんやって、
う
ん、なんかふわふわ鳥に乗って遊んでたら、うん、間違って落ちた
偶発的なもんだった
偶発的なもんあるんやってそうやって言う子もおるんやって
ほうほうほう
これなんかコウノドリみたいな言葉すら、
うん
うん、もしかしてそうやって前世の記憶を喋った子供から起点として生まれた発想なのかもねっていう、うん、なんか鳥に乗って飛んでいたっていう子も幾人かおるんやって、
うん、あ多種多様やな
そうだから選ばれるだけじゃなくてで、うん、すごく運命それこそ偶然に落ちてくる子もいるから、
うん、なるほどね
そうそうそう
ほうほうほうほう
そんなもあるとかね
あ
そうそう
そうね、うん、チベットだっけあのダライラマだっけ、
はいうん、ヒンズー教
あれはいやチベット仏教か
チベット仏教
かな、
うん、
チベット仏教の、指導者であり、うん、あれ確かあの生まれ変わりをその都度探して代替わりしてるのよね、うん、確か
はいはいはい、
うん、そのちっちゃい子の癖とかそのちっちゃい子の趣味思考とか調べていろんなところのちっちゃい子をリサーチして先代のダライラマのによく似てる特徴の人を選んで、
うんうん、ああね、うん、
でその子がダライラマ生まれ変わり次の指導者ということで大事にされる指導者として育てられていくみたいなのを確かめっちゃ何百年も繰り返してるんだよね、は
い
は
い、
確か
もう生まれ変わるっていうことをもう人々が信じていてっていうことだ
そうだね、うん
うん、チベット仏教、うん、そう仏教の教えなの輪廻転生
あそうかな
だから生まれ変わりってでも日本だけじゃなくって、うん、もう数多くの宗教とか、
うん、
哲学で信じられている概念なんよな
あるんやな
あれってな、
うん、
魂が死後別の体に宿って生まれ変わるっていう考え方で、
うんうん、
ヒンズー教もそ
う
な
ん
や、
うん、
仏教もそうで
お
あとはチベット仏教もそうでネイティブアメリカンの考え方にも生まれ変わるっていうのは違う形であるんよ、
うんうん、
そうそうそう
地域も宗教も違うのに不思議よね、
うんうん、でそうそうその話でいくと、
うん、
俺おもろい本を読みましてお あの人は生まれ変われるっていう、
うんうん、
本をねちょっと読んだんですが概要欄にちょっと URL でも貼っときますけど人は死んだとどうなるんだろうっていう、
うんうん、
実際のとこ死んでみるのは分からんけど
そうだね
そもそもこの生まれ変わりっていうのをオカルトっぽくはならないように、
うん
スピリチュアルな世界にならないように、
うん、
極めてそれこそ科学的見地、
うん、データ取って
データ取ってみました、うん、みたいなのがあって
気になるなな
んかね世界各地のそれこそ過去の記憶、
うん
うん、中間性記憶を持つ子供たちを 2,3,000 人バーッと集めて証言を分析したら若干の地域差はあるがいくつかの傾向が導き出すことができたとこれ本当にもう子供が言ってる話だから客観的事実においてこういう検証ができましたよって話な
ん
やけどその過去性について語り始める平均年齢これが2歳と10ヶ月ね
はあ、結構ちっちゃいうちから、
うんうん、でそれを忘れちゃうのが7歳の4ヶ月、
はあ、
平均でねだからこの5歳の間、
うん、
5年間の間、
うん、
人は過去性を語る、
は
あ、そして、その過去性を語った子供たちの実際にそんな人いたのかどうかを当たったんやって、
うんうん、
そしたらその過去性に当たる人物が実際に存在したことが確認できた例が、うん73%
高
あったんやって。
はあ、うん。
ちゃんとおるんやって。
すげえな。
うん。うん、でそれもなんかそんな知ってるはずもないところにいたりとか。
うん、ああ、なんか住んでる場所もなんか言葉も違うみたいなの聞くよな。
言葉は、あ、まあまあそうだね。うん、うん、うんうん。で、それも全部計算したら、うん、だいたい死んでから生まれで変わるまでの平均時間がわかるじゃん。それが4年半ぐらいなんだよ。その、自分はこういう人だったよっていう、そのこういう人だったが、うん、死んでからだいたい4年半ぐらいにその子が生まれてる。
あ、
生まれ変わるまでに4年半かかる。平均でね。
結構インターバルがあると。
そうそうそう。うん、4年半の間に何らかの。
へー。
それこそ空で。うん、屋根を探してるんかもしれんし、
うん、4年半でじっくり探してから来ると、
うん、でこれが不思議なもんで同じ宗教であることの割合が高いんやって。
あ、ほんま、
うん、
ほうほうほうほう
らしい、
うん、全く違う宗教に行くことは少ない、
うん
うん、
そして、その生まれ変わる前の人がどうやって死んだか、
うん、
これが非業の死を遂げた人が 67% ぐらいで一番多い。
なんか後悔を残して。
後悔を残して死んだ人。まだ死ぬはずじゃなかったという思いで死んでいった人。う
ん、へぇー。なんか死やな、なんか。
なんやって。
うん。
うん、
後悔の念が強いから、次のせいでも記憶が残りやすいとか、
そうそうそう、
なんかそんなん思ってしまうな。
だから俺がよく言うじゃん。多分俺って、うん、あの前世、全然わからんけど、うん、なんかものすごい、なんだろう、結果残したかったけど全然こう死ぬまで芽が出ず死んでいった人みたいな。だから前今世で
がむしゃらに
その思いをなんか前世の人を助けるような気持ちでがむしゃらにやってるような感覚があるみたいな話をたまにするけど。
そうですね、
うん、
あー、なんかそれっぽいな。
そうなんやって。
へえ。なんか人の記憶や魂はひょっとしたらこう量子力学がかっているのかもしれないみたいな話もなんか多分前にしたような気がしますね。
うん、あるよね、
うんうんうん、なんかやっぱりこう今のところの科学では分かってない、
はいはい、
どっかに一旦コピペされて、
うん
うん、記憶とか、
はい、
うん、
アカシックレコードってやつですよ
ね。ああ、そうね、そうね。
これまでの全ての記憶、うん、出来事は、うん、ある一つのレコードに記憶されていて、それはクラウドみたいなもので、
うん、
そこにつながることで、
うん、
何か気づくことができる人がいる、
うんうん、結構一定確率でそこからなんか過去の誰かの記憶を引き継いで生まれてくるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、
不思議な話だけど、ありそうやな、うん、
それをね、宇多田ヒカルさんは秘密のヘルツと歌詞にしましたけどね。俺はあれはすごいアカシックレコードのことを言ってるんじゃないかなと思ったりするけど、神様だけが知ってる秘密で、そこに、うん、なんだったっけな、今も僕らをつないでいて、
うん
うん、あなたと私がそこでつながる
ハートステーション
だっけ。ハートステーション、
そうそうそ
う、
う
ん、
宇多田ヒカルさんもなんかそういうこう好きそうというか、多分めちゃめちゃ本とかめちゃくちゃ読んでるよね、
うん、
あの人ね、うん、
ね、集合的無意識とかね、
うん、
それこそブーバーとキキ、
ああそうそうそう、
ね、前シーズンでも喋りましたけど、
うんうん、
なぜかわからないけれども、
うん、
時代と場所を経てね、
うん、
飛び越えて、
うん、
あの人々は同じ記憶をもしかして宿しているんじゃないかっていう人類の不思議、
うん
うん、一人一人の記憶や経験とかっていうのは、
うん、
どこかで長い連綿とした時間軸を経て、
うん、
繋がっているんじゃないかみたいな話、うん、でそこがもしかして生まれ変わりみたいな言葉にも落ちるのかもしれないし、
うん
い
う
ねうん
う
ん、
そうだね。
でいくと、
うん、
そうだからこそこう自分がそうやって生まれてきた意味って何なんだろうなって、何を僕はバトンとして渡すんだろうなみたいなことを思ったり、
うん
するよね、
うん、なん
か生きる意味っていうか、
そうやな、うん、マジにそういうアカシックレコード的などっかに残ってまうんやったらあんまりええ加減なことできんなって。
いや、ほんまやで、
あるな、
うん、神様全部見てるっていうのも仏教やからな、
うん
うん、
そうやね、
そうそうそう、
うん、
悪いことしてたらな、
うん
うん、地獄落ちちゃうから、うん、でも雲だけ助けたら雲の一本の糸がな、
うん
スーッと現れてくれたりもするわけよ、
うん、それにすがれるよね、
うんうん、なんかちょっとマズローの なんだっけ、欲求五大説みたいな話になるけど、
うん、
そのなんだろうな、なんだっけ、
五段階のピラミッドだっけ。
そうそうそう、まず生理的欲求があって、
うん、
寝たい食べたいみたいなさ、うん、そういう最低限のものを克服したら次には安全欲求があって、あ、安心できる場所でいたい、
うん
うん、確保したい、自分の安全をね、
うん、
担保したいっていう欲求があって、うん、それも叶ったら次にあの社会欲求、認められたい、
はいはい、
友達と共に生きていきたいとか、そういう欲求があって、うん、それすら叶ったらこの次に承認欲求があるね、
うん、
この承認欲求に人々は溺れやすくて、
うん、
今の現代社会は特に SNS とかが、うん、そういう承認欲求をブーストさせるようにできていて、
うん、
でそれがお金に換金されて、
うん、
あらゆるビジネス、あらゆるマーケティングのカモにされているのがそういう人たちだよ、
他者に認められたい、
認められたい、その上にあるのがそれを超越したら、うん、今度自己実現欲求、自分ってどうなりたいんだろうとか、
うんうん、
そういうのがあるみたいな、でそれも全部経た後、うん、人類の 2% がたどり着ける境地として自己超越っていう世界がある、うん、
自己超越、
うん、自分の欲求我欲みたいなものを飛び越えて、
うん、
それこそ自分はなぜ何のためにこのように生を受けているんだろう、
あ、
未来に生まれ変わるとしたら、
うん、
どんなバトンを持っているんだろうみたいな話なんやけど、
うん、
もちろん自分がそこに行っているなんて自覚はさらさらないとしても、うん、でもなんか最近思うのは、うん、この年になって、うん、なんか自分が生きている意味っていうのは何かを作ることなんかなと、
うん、
ここ数年思っているんですね、
うん、
でそれは人類が唯一持ちうる能力じゃないですか。
そうだね、
何かを作る、生み出すこと、
うん、
想像力、
うん、
っていうのは人類が唯一持つ武器で、
うんうん、
例えばスティーブ・ジョブズが言いました、知の自転車、わかる、
ん、
有名な話、
わかんないかも、
あのアップルの昔のコピーにもなったんですけど、うん、なんか動画も回ってるわ、そのジョブズがとあるなんか雑誌を見てたと、うん、そしたらだいたいこう動物の移動効率みたいな表がありましたと、
うん、
でそのトップはコンドルなんですと、
あーすごい、
だいたい何キロのを何カロリーで競争した時にコンドルが一番効率よく、う
ん、燃費いいんじゃコンドル、
燃費と、
うん、
で人間どれくらいだろうなと思ったら、その下の下の下の下ぐらいだったと、
まあ、
全然こうコンドルにも足元にも及ばないと、
あ、全然勝てないと、
あ、人ってダメだなと思ったら、うん、誰が考えたのか、自転車に乗る人っていうのもそこに加えたと、
ほうほう、
どうなったか、
うん、
コンドルなんて遠く上やったよねっていうような、なんか
はるかに超えた、
そうインタビューがあって、
は
あ、でつまりは人っていうのは道具を生み出すことで、うん、あらゆる他の種に、うん、勝つことができる唯一の生物だみたいなこと言っていて、テクノロジーとは人類が持つ最大の道具だ、だから自分はコンピューターを作っているんだっていうことを言って、
ドクターストーンみたい、ドクターストーンもなんか似たようなこと言ってる、
あ、まあまあまあね、うん、そうそうそう、
あ
っていう、
うん、
でも俺はそういうものに引っ張られているから、
うん、
作ることって思ってるんかなと思ったりして、
うん、
私と俺って生きている意味は何かを作ることなんかな、それすら俺はなんか目的になってないかなと思って、それすら方法であって何かを作ることっていうのは自分が本当に生きているこの今世でしたいことってそれなんかなって思ったのね。
あ、結構迷いがあるんだね。
うん、
うん、
ここ数年はそれを信じていたけれども、
うん、
なんかその先にあるものを見ているからこそ何かを作ることに全身全霊傾けてるのかなとか、
その先ね、
考え出すとさ、
うん、
ちょっとバカっぽい話になるんやけど、
うん、
俺はね、
うん、
俺が生きている意味っていうのはね、
うん、
他者にあるのかなと思ったりして、
うんうんうん、他者に感銘を与えたり何か影響を与えたりっていうこと？
感銘、いや影響、うん、
うん、
なんだろう、なんかさ、
うん、
ああでもそっか、それも作るになるのか、
いい表現ありますか、
なんかさ、うん、なんかクリエイティブって一個のもの作品作りましただけにとどまらず、うん、その作品に影響を受けて作られる作品とかもあったりするじゃん。
そうだよね、
うんうん、だからこそグレートアーティストが残した絵画だったりっていうのは、
うん、
圧倒的なクリエイティブを感じるんだって、
うん、
つまりその一点においてのみではなく、
うん、
時間軸も超えて影響を与え続けた先に、
うん、
その人がいたから生まれたクリエイティブの数も足したら、
うん、
とんでもないクリエイティブ量
そうだね。
になるのさ。
うん、
うん。うん。
何の、誰も参考にせずに絵描いてる人多分いない、
ね。いないからね。
うん、
うん。
うん、
それは絵に限らず、あらゆる今この世に生まれている創作物っていうのはそうだと思うんやけど、
うん、
うん、だから、
うん、
何なんだろうな、何だろう、なんか、うん、そう、自分が生きる意味、生きたい意味っていうのは、そこにあるのかなと思ったりして、うん、うまく説明できんな。
僕はそん、あの、クリエイティブなことはそんなにできてないけど、
うん、
なんかちょっと僕も言語化できそうな気が、なんかな、うんうんうん、あの、僕もそのコールセンターのオペレーターなので、
うん、
お年寄りのあんまりインターネットとか慣れてない人にも、
うん、
インターネットの便利さとか、
うん、
もう足でどっか出向くよ、お店行ったりするより通販の方が楽ですよみたいな話を、うん、したいとか、うん、やっぱりよく聞くんです、その、
うん、
あのもう今のインターネットついていかれへん、まあ
ね、
みたいな、
う
ん
ね、
うんうん、インターネットどころかこうコールセンターのその番号押すんとかも、
うん、
分かりづらい、
分かる分かる、俺は TikTok 無理なんと一緒や
ほんまによ、うん、多分明日は我が身で、
はいはい、
TikTok の次に出てくる何かとかも全く多分もうこの先ついていけなく
なる恐れはあるよね。
なりそうなんですよ、うん。
気を緩めたらね。
そうなんですよ。なんかね、うん、とにかく力になりたいっていうのは思ってて、
うんうんうんうん、
やってるんです。うん。多分これ話がでかくなると、その、デジタルディバイドみたいな、その、うん、慣れてない人、慣れてないから使ってない人、
うんうん、
もしくはもっとなんか経済的に理由で使えない人とか、なんか埋める、仕事、
はいはい、
そういう人にもリーチする、その人にもこういう服に暮らしてほしいみたいなのが、
うん、
ちょっとある。なんか、うん。なんか、いつかできたらいいなっていうのはあって、
うん、
なんかすごい変な、なんか全然ちゃんと説明できない気がするけど、
うん。うんうんうん、
多分それも、そうやな。多分、前世の記憶、ひょっとしたら影響してるかもしれない。前世が僕がおじいさんだったとして。うん、
性善説になるのか。そうじゃない、人は生まれながらにして、
うん、
誰かを助けたいという欲求のもと、
うん、そうやん、性善説、性悪説みたいな、うん、
なんかそんな柄じゃないし、そんな器でもないんは、
うん、
超自覚しつつもね、
うん、
なんか俺はきっと誰かを救うために生きている気がする、うん、
アンパンマンやな、
うん、でそれも
一
人じゃない、
うん、
結構俺は多くの人をできる限り救いたいって
な
んか思ってるんです
思っているんですね。
救うって言葉を今使ったけど、
うん、
そう、救うでもないんかもしれん、うん、もっと俺に語彙力があったら、
うん、
もっと適切な言葉を選べてるんかもしれないけど、
うん、
何なんだろうね。でもなんか感謝されたない、
え、どっち、
しぶちゃんのおかげでとか、むずがよ、そんなんも。
あ、まあ、恥ずかしいな。
そんなんは知らん、うん、とか、うん。それはもう、ほんま勝手。これもな、ほんまにも、今世の俺の至らないところなんやけど、その、
さじ加減は難しいな。
影響っていうのは、いい影響もあれば悪影響もあって、自分一人が生きているだけで傷ついている人もいるっていうことを自覚したいんよ、俺は。
うん、
でも、それでも自分は思うことを喋るしかない
ん
よ、
うん。
っていう、もう罪を、持ってるんっていう自覚を持ちたいんよ俺はな、
うん、正直喋れば喋るほどみたいな、
そうそうそうそ う, そう、だからこそたまたまですよっていう、もうあなたが救われた、うん、僕に救われたのはたまたまですよ、でも僕は、うん、より多くの人を何か幸せにしたい、それが自分の生きている意味な気がする、自分がこれほど寿命を削っている理由な気がするみたいな、ゲロゲロ
無理やり無理やりなんかおどけてみせた
、うん、
あ、まあ言わんとすることはなんかわかる、
なんかな、
うんうん
うん
うん、
そんな聖人君子じゃないから、
うん、
だからそこに苦悩があるんやけど、
うん、
何なんだろうね、
何なんだろうね、
前世アンパンマンちゃう
アンパンマン今もいるし、
うん、アホか
今元気にアンパンチしてるからね今も。
なんか、うん、そうだからそんな話を冒頭でしたんやけど、なんかこの気持ちは前世の記憶なんじゃんと思ったりして、
うん、
変なこと言うてるよ、うん、けど今の自分のという器に前世の記憶が無理やりこうそろそろ顔を出し始めてるんちゃうかなと思って、
あこの執着の仕様というとやっぱり、
うんうんうん、
前から引き継いだやつあるんちゃうか、
うん
うん、
でそうじゃない、そんなんそこまでそんなんちゃうもん、それはお前前世のお前だろと今世の俺はそんな器でも柄でもないぞって思うんやけど、それがすごいこう顔を出してきている
はぁ
って言えばすごいちょっと説明しやすくなる
壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある、特勤マッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで、さようなら。
次回の墓場はちょっとお気に入りなんかですね、うん、ググらずに考えよう談義、
あーそうそう
みたいなのが ねあるんですよ。古くはシーズン2の
時だったらドラえもんなるかっつって
あって言った人がいたって、
そうやなそれやな、うん、僕もそれでいきます。
飽きてきてるやん言葉のマジックやろ、紙飛行機というなんか
飛行機ずらしてるけど
飛行機ずらしてるけど地と地の集合 VS
自然と
個人の2人の地の
対
決です、ね、
うん、よしじゃあ次はね、うん、
墓場のラジオシーズン4鼓膜墓場、次回ググらず考えよう談義、お楽しみに。
突然誕生したことが考えられるとでそれを後付けで鶏と人は読んだから
ちょっと違くない、多分この話のあれは、うん、その両親